77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日もですね、
はい、
奈美さんとはオンラインでつないで、うん、
はい、
していただいています。
うん、
はい、で今日2月4日ということで、お送りしていくんですけど、先週のテーマ、奈美さん覚えてます？
お野菜、規格外野菜ですよね。は
い、そうですね、規格外野菜についてお話ししたんですけど、うん、お便りがですね届いているので、ご紹介したいと思います。
お、はい、いいですね。で、はい、
はい、で先週ね、聞いてない方にねこう軽くおさらいなんですけど、まあ、規格外野菜ね、はい、まあ、形の悪い野菜でしたり、うん、まあ、流通しなかったりする野菜 を、うん、買うっていうのはですね、買いに来るっていうのは、うん、農家的にあんまりメリットがないっていう話と、
うん、
でそれと、あと飲食店としても規格外の野菜をですねわざわざ集めて回るっていうのが飲食店側としてもそんなにメリットがないよという話をね、
うんうんうんうん、
したんですよね。
で、そうでしたよね。
はい、で、うん、届いたお便り、メッセージはですね、はい、また違う視点からのメッセージなんですね。
はい。
はい、で、
どうなんでしょう。
はい、この方はですね、うん、食品加工会社に勤務していた経験がありますということでね、
はい、
はい、読み上げたいと思うんですけど、前職で食品会社、タケノコやトウモロコシをボイルしている会社に勤めていました。たまに規格不揃いのタケノコというのを加工させていただきましたが、不揃いだとボイル時間もまちまち、カットも手間で、実際ではエコでないんです。多くの農産品が規格を作りサイズを合わせていることに感謝というふうに書いてあるんですね。
はい、
はい、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で、まあ、私は農業ね、まあ、作る生産の現場と、あと野菜売り場で、それとあと今こうやって飲食店ってやってるんですけど、この加工会社にの視点っていうのがなかったので、これ非常に貴重な、ね、体験談をお寄せいただいたわけなんですね。
うん、はい、
でこれ非常によくわかるんですよ。で、エコじゃないってまさにそうなんですね。水耕熱費多く使いますし、で、ね、効率的にも良くないですよね。
は
い、なので、まあ、それだけ手間がかかったら、なんでしょう、こうそれだけコストもかかるということで、
はいはい、
なので規格、野菜の規格が存在しているっていうのはそういうことなのかなっていうふうに、このメッセージを送ってくださった方はですね、こうそういった視点でお話をしてくださいました。はい、まさに、ね、その通りだと思いますね。
うんうん、なるほどね。
はい、
でも実際そうかもしれませんね。
はい、
全然関係ないけど、はい、キュウリがあんまりひん曲がってたら、
はい、
なんかこう輪切りするときにまっすぐのキュウリよりも切る時間がかかるとか。
あ、まさにその通りです、
はい、ですよね。はい、なんかこうスライサーで切るのも、はい、なんか曲がってると、
はい、
まあ、なんていうのかな、ちょっと気をつけることが多くなりますよね。
そう、
心理的になんかそういうとこ出てきますよね。
はい、そうですね、うん、もしもですよ、市場に曲がったキュウリしかないという、うん、そういう状況に陥った時にはそのキュウリも使った方がいいとは思うんですけど、
うん、
そうじゃない時にわざわざ曲がったのを仕入れてくるメリットがあまりないかなという。キュウリに限って言ったらなんですけど、規格外野菜についての、すごくよくある誤解がこう2つ含まれている場合があるんですね。それの1つがですね、曲がったキュウリでも変わらないよっていうね、そういった誤解が一つあるんですけど、これね、まあ、私八百屋さんで働いてた時、スーパーの野菜売り場で働いてた時に、曲がったキュウリだけ仕入れたことがあったんですよ、一回。たまたまなんですけどね。そしたら、お客さんから今日のキュウリ全部曲がってるわねって言われたんですね。で、まあ、そうですけど、このキュウリは味に変わりはないですよって答えたわけなんですよ。 そしたらですね、その人、いやそれじゃ困るのよって言って、うち寿司屋なのって言って、
あ、
はい、カッパ巻きね、だから値段とかその、はい、カッパ巻きができないんですよ、はい、でそのお寿司屋さんの奥さんは違うお店にね給料わざわざ仕入れに行かなきゃいけなかったんですね。
うん、
はい、あの用途とかもあるので曲がってても一緒だよっていうのは結構ね、その乱暴な物言いだったなっていうのをね自分で反省したんですよ。
なるほどね、
はい、でもう一つの視点がですね、曲がったきゅうりでも味が同じっていうね、うん、これも、うん、あのまあ、言ってみれば誤解の一つなんですよ。
え、違うんですか。
同じ場合と違う場合があります。
微妙、
はい、あの曲がったきゅうりはでも味は同じなのよねって言われたら、そうじゃない場合があるっていう答えるんですよ。でじゃあ味は違うんですかって言われたら、同じ場合もあるっていう答えになるんですね。
もうちょっと難しい答え方だ。
はい、そうなんです。 なのであの必ずしも同じとも違うとも言い切れないっていうのが、あの、うん、まあ、その答えに、質問の答えになるんですけど、これね、まあ、私もキュウリを出荷用じゃなくて自分家用に育てたことがあるんですけど、
はい、
土壌のバランスがちょっと崩れた場合ね、ですね、ちょっとはっきり、うん、あの忘れました、ミネラルのカルシウムとかが足りない場合だったかもしれませんし、うん、すいません、ちょっと違うかもしれませんけど、
あの、はい、
キュウリのが曲がって、うん、で太さも均一じゃなくなったりとかする場合があって、はい、でそういう場合はキュウリの中にですね、空洞みたいなのができたり、あとなんか硬い部分ができたりする場合があるんですよ、
うん、は
い、食味が良くないんですね。
じゃあですよ、はい、なんかよくほら、なんかへこんだ野菜とか曲がった野菜はもう、はい、あの同じなんだからっていうのはちょっとやや神話に近いものがありますね。
そうですね、本当に同じかもしれないですけど、そうじゃない場合もいっぱいあるんで、
はい、
なので、あの曲が
っ、だってそう思い込んでますよ私たち。
思い込みますよね、はい、
うん、
はい、で実際あんまり変わらない場合もありますし、
うん、
で あるんですけどでもね、うん、あの、
うん、
これ一つだけこれは大体合ってるっていうのを言うんですけど、うん、あの美味しい野菜を作る腕のいい農家はあの形のいいのも作り、ま、を作りますねやっぱり。
あ、なるほどね、
はい、
なんかナイスフォローって感じがしますけど、うん、はい、
なんでなんか見た目の悪いものばっかり作ってでも味は全部美味しいんですっていうケースはちょっと少ないんじゃないかなと思いますね。
うーん、はい、なんかメンタルの世界と似てますね。結局あの古い思い込みが、はい、結局あの自分をね、あの新しい自分にこう変化させないっていうところがなんかちょっと似てますね、
はい、
あのその古い神話を信じている自分がね。
なんか人間そうですよね、うん、なんかひとたびそう言われてそうなんだろうって思ってたら、ね、なんかずっとそうだと思い込んだりとかねありますよね、う
ん、なんか思い込む理由が多分あるんですけどね。
あ、
土壌があるんですけどね、
うん、そう、
でももうそれが活用できなくなってるのに、うん、それを思い込んでちょっと話せないっていう状態っていうのが、うん、まあありますよね。
うん、まあそうですよね、どの世界でもそうなんでしょうね。
どの世界でもありますね。
あ、まあね、あの規格外のお話っていうのはなんか本当にね、こうない話す内容が非常に多いので、もしもね、もうちょっと聞きたいよっていう方が、うん、メッセージいただいたら、あのもうちょっとこうまとめてからね、また別の視点とかでもねお話できると思います。もし需要があれば言ってください
、はい、そうですね、皆さん、
はい、はい、皆さんもしね興味があれば、
うん、意見コメントなんかをあのいただくと嬉しいですよね、我々もね。そうですね、
はい、
うん、
ね、FM イサハヤ、ね、レインボー FM のサイトからねメッセージを送れるので、はい、皆さんね、はい、ぜひご意見、ね、
はい、
リクエストお寄せくださいというわけで、
うん、
今日のテーマまだ言ってなかったんですよ、
はい、
あ、はい、
あ、そうだ、そうですね、はい、はい、
で、先週に引き続きというわけじゃないんですけど、あの私ね、はい、規格外といいますか、まあ、ちょっとね、訳あり品とかの、ね、うん、訳あり品の方がむしろ好きな農産物があるんですよ、
うん、はい、ちょっと分かんないですね、その意味が分かんないですけど、何でしょう、
はい、普通のこう何でしょう、訳ありのちょっと形が悪いよとかそういうので、売られているもの、
はい
が、
はい、はい、
そっちの方が好きだよっていう農産物があって、はい、それはですね落花生なんですね、はい、で、はあ、なので、はあ、今日は落花生テーマにねお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
私前ね千葉県に住んでたんですよ。
ああ、
はい、で千葉県ってね、ああ落花生の産地なんですよ。
あら千葉県でしたっけ、あちらへん。
え、あちらへんって、
いやなんか関東の方で落花生とかちょっとどこだったっけなと思って、
はい、あの、はい、千葉県ね落花生で非常に有名で、ね、私がそこであの野菜売り場で働いてた時は羽出し落花生って、
はい、羽出し、
はい、羽出し落花生っていうのがあったんですよ。これは、はい、あの B 級品なんですね。
あ、はい、あ跳ねてるっていう意味ですか。
はい、そうなんです。で、どういうのかっていうと、例えばあの落花生の殻が割れてしまったとか、うん、あの色がちょっと黒いとか、
うん、
はい、でそういったものを集めて、で、うん、あのたくさん入ってあのお値打ち価格で売ってるんですけど、
うん、
はい、実は私ねあの普通に売られている落花生よりこっちの方が好きだったんですよ。
どうして、
はい、どうしてかっていうと、中にねこれ何でしょう、これ落花生のこと詳しくわからないんでちょっとあれなんですけど、ちょっと生育不良のようなね落花生が入ってる場合が多いんですよ。それ
ちっちゃいやつかな、もしかして。
そうです、はい、
あ、はいはいはい、
小さいやつ、はい、あのなんか細くて、うん、なんか殻は大きいのに中身が小さいみたいなね。
知ってる知ってる、はい、うんうんうん、
そういうのがねいっぱい生えてるんですよ、この羽出し落花生の袋を買うと、はい、これね、はい、なんか個人的には味が濃くて好きなんですよ。
そういうこと、
はい、そうです。なので羽出し落花生をよく買ってました。
あら、そうなんですね、はい、ちょっと農家的にはうまみがないものを買ってたっていうこと？
ただこれの場合は普通に製品化されて売ってあるものなんで、なので、まあ先週お話したのとまたちょっとねニュアンスは違って気はするんですけど、まあ、あの個人的にはねそっちが好みだったんですよね。
へー、
なのでもしかしたら普通の落花生より値段が高かったとしても買ってたかもしれないです。
あれ味が濃いかったですかね。
なんかそうなんですよ。
どうだったですかね、はい、うん、ちょっと忘れちゃった。
はい、まあ、私もね、うん、ちょっとね、まあ、あの落花生作ったことがそんなにないので、ね、詳しくないんですけどね、
うん、はい、うん、
ナミさんどうですか、落花生ってあの生えてるとことか見たことありますか。
ない。
あ、ないですよね。
ないんです、
はい、
ないし、はい、一番最初に見た時にずいぶん大人になってから、
はい、
あの落花生が土にあれほら土に埋まってて、はい、あの泥まみれでもらった時に落花生って土の中だったのって恥ずかしい経験をしたことがあって、
いやいやいや、まさにそこからですよ、う
ん、
皆さん
大体なんかエンドウ豆とかなんかこう、うん、なんだあれみたいに、うん、普通の豆類の豆みたいにぶら下がっているもんだというふうにちょっとこう、はい、なんかなんとなく思い込んでいて、
うんうんうん、そうですよね、
うん、でその土付きの落花生をもらった時に、うん、うわっと思ってびっくりしましたね、
うん、そうなんですよ。
そういえば地上に生えてる落花生見たことないなと思って。
そうですよね、うん、
うん、
でね、あのどんな風に入るのかもね、あの分からないっていう方はすごく多いんですけど、
分からないです、はい、はい、
この落花生っていうのがあの読んで字のごとくじゃないですけど、花が落ちて生えるっていう植物なんですよね。あ、で、漢字はそう書くんですよ。
ですね、
はい、うん、で実際はですね、花がポトンって落ちてそこから生えてくるってわけじゃないんですけど、なんかね、うん、ちょっと似ているというか、
うん、
まあ、私落花生2回だけね、自家用で育てたことがあるんですけど、
うん、
なんか、まあ、普通にね、こうね、茎が生えてきて花が咲くじゃないですか、
はい、
で、まあ、うん、でそこのこう先っちょの部分にですね、なんかこう細いなんかとんがった茎みたいなのが生えてくるんですね。はい、でこれは落花生ができるその前段階のやつなんですよ。こう細い針みたいなやつですね。
はあ、はい、針みたいなやつですね、はい、
でその針みたいなやつが、はい、あの垂れ下がってそのまま地面に向かってこう下の方に伸びてくるわけですよね、その茎。
はいはい、
はい、そしたら
地面に向かって、そうなんですよ、すごいな、
茎がこう、うん、地面にこう向かって伸びてきて、でそのまま地面にプスッて刺さるんですよ、
はい、
こうプスッと刺さって、でそこに落花生の豆ができるんですね。で
なんかSF の映画みたいな、なんかこうなんかエイリアンの話みたいですね、はい、それ。
そうですね、
わ、ね、かんないけど、
針のようにっていうふうに言ったらね、こう、
あ、そうそうそうそうそうそう、
ね、ね、なんかでもまあちょっとイメージ近いですよ。
そうですか、
はい、でプスって刺さってそこの先っぽにの方に落花生が、まあ、たくさん実るんですね、はい、でその落花生を落花生の収穫の時は芋掘りのようになんかあのズブズブってこう掘って引っこ抜くわけですよね。でそうやって収穫するんですよ。
へ
え、はい、でまあそういう風に出てくるので、まあ、当然土もついてますね。
はい、
で、落花生を掘ってる時ちょっとピーナッツの匂いがします。やっぱり
そうだったかな、はい、その一番最初に土に埋まってる事件から、はい、もう何十年も経ってからなんですけども、はい、今ちょっと保育園で落花生植えたりするんです。
お、はい、
でその時に、はい、その子供たちが抜くのを見てたら、はい、もうはっきり言ってむちゃくちゃなんですけれども
はい、
落花生のピーナツの匂いしたっけなと思って、
めっちゃ近くで嗅がないとわからないレベルですね。
すっごいでも子供たち喜んでました。ピーナツピーナツ、
あー落花生でしょうね、はい、土から、ね、出てきたらね、そんな風にねこう落花生、ね、土から生えてくるわけですけど、土から収穫されるわけですけど、まあ、ここ長崎もですね、はい、まあ、あちこちで落花生作ってるわけなんですね。
ですね、
はい、
うん、
そうなんです。でなのでまあ、番組後半ではですね、その落花生の美味しい食べ方についてね、お話ししたいと思います。
はい、
はい、では番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは落花生ということでね、
はい、
はい、落花生についてお話ししてるんですけど、まあ、私千葉県にね、千葉県に暮らしていたお話さっきしたじゃないですか。まあ、そこでね、こう地元の人たちとね話してて、ね、あの千葉の人がですね、こう千葉県ではですね、落花生をね茹でて食べるのよみたいな感じでね教えてくれたんですよ。ゆでピー、
うん
うん、ね、珍しいでしょうみたいな感じで、ね、
うん、
でね、ラジオを聞きの皆さん、うん、まあ、日本全国ね、いろんなところで聞いていらっしゃるので、ね、皆さんのお住まいの地域はどうなのか知らないんですけど、うん、落花生の産地は確かに、うん、カリカリの、入りピーナッツじゃなくてゆでピーがね、うん、柔らかいやつ、あれをねよく食べるんですよ。で千葉県でもねよく食べるんですけど、ここ長崎もですね、
珍しくないよね
そうなんです、長崎も落花生あちこちで結構作ってるのであんまり珍しくなくて、
うん、は
い、でね、どうです珍しいでしょみたいな感じで言った時、ああそうですねみたいな感じでね、
うん、偉い
そうですね、うん、確かにこういう食べ方は珍しいですねって言って千葉に来て、
うん、また
よかった、
どうせ目が笑ってたでしょ。いやいや、マスターはね、まあ、バレますからね、目が笑うから、はい、
いやでもね、私個人的にゆでピーすごい好きなんですよ、
うん、はい、私も好きです。
美味しいですよね、
はい、美味しいです、
はい、うん、ね、ラジオ聞きの皆さん、ゆでピーね、もし食べたことなかったらね、ぜひね、うん、トライしていただきたいんですけど、千葉県か長崎県に行ってからですね、うん、ね、美味しいので、なので、ね、ね、現地のこう、ね、千葉県民からこうおすすめされた時はもう純粋にね、ゆでピー美味しいですよねって言ってね答えられたんで、ボロは出なかったと思います、
うん、知ってたっちゅうのみたいなね、
はい、いや知ってましたけど、はいはいはい、みたいな顔はせずに、はい、美味しいですよねって、
ね、
はい、ってやってますよ、うん、はい、
なるほど、
はい、まあ、当店農家バーナヤでもゆでピーを出すことはたびたびありますよ。
あ、そうなんですね、
は
い、
ゆでピーは季節が秋なので秋に出すことが多いですね、
うん、あ、なるほど、
はい、
うんうんうん、
であ
れ止まらないしね、食べ出したら、
そうですよね、
はい、止まらない、
そうそう、うん、でね、ゆでピーね、長崎県でも食べたことない人も結構いるので、
あ、そうなんですか、
そうなんです、あれ、生落花生を買ってこないと食べる機会がないんですよね。
あ、そっか、
はい、なんで、
うん、
まあ、長崎でも珍しがられることはやっぱありますね。
ああ、なるほど、はい、もうもらったら茹でるしかないみたいな感じですね。買うという概念じゃ、ね、っていうよりももらうという概念ですかね、はい、
あ、そうですね、近くにね生産者さんがたくさんいる環境だとね、やっぱそういうのありますね、
ですね、
はい、
うん、
はい、ただね、生の落花生って 鮮度が割と落ちやすいので、なので、うん、農家バーナヤではいつもあるわけじゃなくて、その産地にたまたま行った時とかですね、うん、そういった時しかないので、うん、いつもじゃないですね、
うん
うん、美味しいんでね、その季節毎日出したいんですけどね。
いや、たまたまそこにめがけて行くんですか、それとも行った先にたまたまあるという設定ですか。
まあそうですね、行った先に、うん、たまたまじゃないですけど、あ、なんか、まあ、今の季節だからあそこあるだろうなって思って、今日どうですかみたいな感じであったら仕入れるとかですね。
はい、でそうなんですね、
はい、あとは、ね、すごく仲良くしてる友達の八百屋さんとかですね、そういったところとかに、はいはいはい、に仕入れに行った時に、お、今日はいいのが入ってるなみたいな、そういう感じですね、はあ、
そうなんですね、はあ、
そうやってね、仕入れた時に、まあ、うん、ご提供してるみたいな感じですね、
なるほど、
そうなんです、うん、でやっぱ豆類っていうのが、まあ、鮮度が結構落ちやすいというか、鮮度管理がすごく難しいので、なんで、これ以外も枝豆とかもそうですけど、
ああそうでしたね、はい、
枝豆、うん、これね、前枝豆をテーマにお話した時に話したんですけど、枝豆ってやっぱ取ってすぐじゃないと鮮度がめちゃめちゃ落ちるんで、
うん
うん、なのでこれもね、取れたて枝豆って毎日提供したいんですけど、やっぱ産地に行った時じゃないとなかなか提供できないっていうのがありますね、
うん、あ、なるほどね、うん、
まあ似た感じですね、
うんうんうん
うん、
まさかお店で畑を作るわけにもいかないですね。
そうですね、はい、
まあ、すごい珍しいバーになるとは思いますけど、
ちょっとここではその土地が確保できないですしね、やっぱりちょっと離れたところで ね今ね、
うん、
せっせと今草刈りして、ね、畑を作ってるところではありますけどね、
そうですね、う
ん、まあ、落花生を植えてもいいかなとも思いますけどね、
あ、いいかもしれないですね、
まあ、今私が開拓している畑が、まあ3ヘクタールくらいあるんですけど、来月中にはその開拓の草刈りがですね、まあ大体終わるんじゃないかなみたいな、まあ、そういう段階に今来てるところです、
はい、3ヘクタールって どのぐらいですか実際には。
1ヘクタールが100メーターかけ100メーターですね。
だそうですよ皆さん。相当広いですよ、
はい、それの3倍ということで、はい、うん、もうね、もう
相当広い、
相当ですよ、もう、うん、まあ、私ね、弟と2人で、まあ、主要メンバーが2人でやってるんですけど、弟の方がね、うん、ほぼ毎日草刈りに行ってるんで、おかげでね、うん、こうやって、まあ、農場開拓のめどがね立ちつつあるみたいな感じですけどね、
はいはいはい、はい、はい、
まあ、そういう感じでね、うん、まあ、ナイラジオではその農場開拓のねこともちょくちょく報告してからね、皆さんにお伝えしようと思います。
はい、
はい、でね、まあ、今日のテーマは落花生なんですけど、はい、
うん、
ナミさんの落花生はどうですか、ゆでピーとイリピー以外になんかどんな食べ方してます。
ゆでピー以外に食べ方はしておりません、は
い、あ、そうなんですね、
はい、既製品の落花生とか、
はい、
そうですね、
はい、
生落花生に関してはゆでピーしかチョイスがないですね今のところ。
あ、はい、私はですね、うん、これはまあ、イリピー硬い方のピーナッツなんですけど、落花生なんですけど、お鍋に入れるんですよ。
え、
鍋にですね、
え、はい、え、生を、
これいってあるやつですね、カリカリの方、
硬いやつ、
はい、これねどうやって入れるかっていうと、はいはい、細かく砕いてすりつぶして、
うん、
で担々鍋に入れるんですよ。
担々鍋、
はい、担々鍋ってこれ食べたことない人多いですかね、ちょっと担々麺のスープのようなものの鍋ですね。
ああ、辛いやつ、
あ、そうです、ラー油を、まあ、まあちょっと効かせて、ですりごまとね、まあ、鶏ガラスープだったりとか、まあ、そういったものでね作るやつなんですけど、これにね、まあ、すりごまと一緒にピーナッツをですね、すりつぶして入れるとコクが出てごまがたくさん入ってるみたいになるんですよ。これおすすめですよ。
なるほど、
うん、
作るときに呼んでください。自分では多分作らないと思うので、
はい、
あまり変わったものを作らないので、
はい、
作る予定があるときにちょっとご一報くださいませ、はい。
まあ、そうですね、それもいいですし、はい、あれでもいいんですよ、ピーナッツバターを入れてもいいんですよ。
え、ピーナッツバター？
はい、ピーナッツバターを担々鍋に入れてもいいんですよ。
あ、ということはちょっと辛さがまろやかになるっていうことですか？はいはい、深みが出て、
そうですね、でコクが出てちょっとクリーミーになるんですよ、うん、
なるほど、
はい、
でしょうね、
はい、
うんうんうん、
で私ね最初ねこうピーナッツバターを入れるってどういうことって思ったんですよ。
はい、
はい、
で誰かに教えてもらったんでしょうか？
あ、教えてもらったんですよ。で、うん、レシピで見たんですけど、で、
はいはい、
私ねあのピーナッツバターって食べたことがなかったんですね。ほとんど食べたことがなかったんですよ。
あ、ないですね、
は
い、私も、
はい、で あるにはあるんですけど、それは、
うん、
あのピーナッツバターじゃなくてピーナッツクリームっていうちょっと別のやつだったっていうことを最近知ったんですよ。
え、待って、はい、そうかも、私も、
はい、あのランチパックってあるじゃないですか、山崎ランチパック、
はいはいはいはい、
あれ私結構好きで、はいはいはい、で、あの、うん、ピーナッツ味のやつね今まで何回も食べたんですけど、それをピーナッツバターだと思ってたんですよ。
あ、違うんですか？
そうなんですよ、あれよく見たらピーナッツクリームって書いてあったんですよ。
ピーナッツバターって何？
はい、でピーナッツバターは全く別物なんですね。
はい、
なのでもしかしたらこのラジオをお聞きの皆さんもピーナッツバター、うん、食べたことあるよって言ってる人もしかしたらそれ違うかも。
だってよくアメリカ人がランチに持っていくあのピーナッツバターでしょ。
そう、あれはだからランチパックの中に入ってるあれと多分違うと思うんですよ。
え、どっちがどうなんですか？
はい、だから我々がピーナッツバターってみんなが呼んでたのが実はピーナッツクリームだった可能性が高いですね。
はい、まあ、どっちでもいいんですけど食べたことないんで両方とも。
そうそうそう、だからねピーナッツバターっていう方をなんかね一度買ってぜひね食べてみてください。
どう違うんでしょうか？
なんでしょう、やっぱりこうあのピーナッツバターの方がそんなに甘くないですね。
へ
え、はい、うん、で担々鍋に入れるっていうのもピーナッツバターの方を食べたらああこれは担々鍋に入れたら美味しいかもねっていう感じします。でちなみにピーナッツバターだと思って買ったものがピーナッツクリームだった可能性もあるんで買うときに見た方がいいですよ。あのね私、まあ、あの甘い方もピーナッツクリームの方も好きなんですけど、あの、
うん、
売り場にすごくよく並んでるあの紙のパッカップに入った丸いやつね、
あるあるあるある、はい、
あれね、
知ってる知ってる、
はい、あれピーナッツクリームの方でした。あれ好きでねよく食べてたんですけどね、
はい、
なんで別物なんですよ。ピーナッツバター食べたら
買ったことないけど
結構ね、うん、広がるかもしれませんよ、あの世界がね、ね、まあクリームもバターもどっちも美味しいですけどね。
うん、そうですね、
はい、
うん、
まあというわけでね、今日はね、うん、落花生をテーマにお話したんですけど、はい、最後ちょっとね衝撃的なねお話になってしまいましたね
勘違いモードで生きておりました。はい、
まあね、まあ、ぜひねどっちもチェックしてみてくださいということで、
はい、はい、
今日もおしまいの時間です。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバ
ー
イ。
バイバーイ。I'm not afraid of the dark.